いつまでも古いものに捉えられていてはいけません。すべてが新しくなった今、あなたは信仰の足を持って踏み出していきなさい。私はその時、私が用意した祝福と勝利を具体的に表していこうと主はおっしゃいます。私は復活した神、生きている神である。あなたは私に向かってもっと大胆に求め、もっと大胆に祈りなさい。すべてのことを徹底して感謝して、そして大胆に願いなさい。その時あなたは驚くべき私の愛、恵み、奇跡を見ていくであろうと主は言われます。人の話ではありません。あなた自身がそれを体験し、あなた自身がその祈りの答えを見るようになると主は仰せられます。
キリストは いつも生きていて、今も生きていて、あなた方のために取りなしをなしていることを覚えなさいと主は言われます。この祈りがある限り、このあなた方は新しくなれることを覚えなさい。そしてすでに新しくなっていることを信じ、そこに固く立ちなさいと主は言われます。
私はあなたの手に印と不思議、あなたの唇に福音と証を与えたと主は言われます。恐れずにもっと大胆に出ていきなさい。そしてあらゆる機会を捉えて福音を述べ伝えなさい。私の証を分かち合いなさい。あなたの手を置いて祈りなさい。私はあなたの手を通して癒しを行い、奇跡を行い、印と不思議を行っていこう。あなたの唇に私の言葉を乗せ、語ることを与えていこう。その時あなたのうちに喜びがあふれてくる。恐れてはいけません。あなたは手を置く時、精霊の力を受け、あふれる喜びに満たされていくと主は仰せます。あるもののうちに喜びは十分ではありません。それはあなたは出ていかないからです。あなたが語り出す時、あなたの内側に喜びがやってくる。喜びが来てから行くのではありません。すでに喜びは与えられています。あなたが踏み出して語り出す時、その喜びがあふれ出すと主は仰せられます。God is working for my good. God is working for my good. For my good. For my good. God is working for my good. Yes, he really is. God is working for my good. For my good. For my good. God is working for my good. Yes, he really is.ハレルヤー。愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝します。特別賛美をありがとうございます。救われた人一人を心から感謝します。またインターネットで共に愛されてきた人一人をありがとうございます。イエス・キリスト復活されたこの朝、共に勝利拝できる恵みをありがとうございます。主任牧師のイエス・キリストご自身が長瀬様教会で牧会されている日本中世界中よりおびただしい主の民を心からありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通し豊かに語り導いてください。私は主をあなたに期待いたします。語る者くものも減り下ります。主をどうぞ語ってくださり、神の言葉によって生かしてください。主に期待いたします。信じて感謝して、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。信頼しましょう。ハレルヤー。どうぞお座りください。マスクを取らせておきます。私たちを愛して十字架にかかり、三日目に生まれた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。で、今日はキリストが復活された日、イースターサンデー、ね、ハッピースターなんですけれども、イエス様は十字架にかかるほど私たちを愛してくださったんですね。で、私たちはこの十字架によって罪が完全に許され、圧倒的な勝利を受けたわけですけれども、キリストは本当に神に立たれて黄泉に下ったんですが、そこで終わってないんですね。そして復活されたのであります。今キリストは十字架についていません。今イエス・キリストは地獄にいません。彼は死に誓って、罪に誓って復活されたんです。いつも言いますように、キリストは自分で復活されたんではありません。父なる神様が彼を復活させようとして、聖霊がその力によってイエス・キリストを復活させたんです。キリストご自身がされたのは、神に捨てられ黄泉に下るまでが彼のお仕事というか使命だったんです。でもその後復活されたんですね。そして今は生きておられるんです。どこに生きておられるか、どこに生きておられるんでしょう。日本人ですね、答えないですね天の神の右の座と、私たち一人一人信じる者の心うちに生きておられるんですね。ここは森川を超えます。私の時代のね、 キリストは唯一で一人なんですけども、天の御座にいて一人のこのうちにいたらどうなるんだってね、ちっちゃいキリストがいるのかとか、そういうことじゃないんですね。これはもう理解を超えます。私たちの理性を理解を超えます。神様がはるかに高いのでね。でも一人のうちに来ておられ、かつ天の御座に来ておられるんですけども、生きているんですね。で、今日の話の核はここなんですね。イエス・キリストは生きておられるのです。我々は死んだ神を信じているのではなくて、私たちを愛するがゆえに本当に死なれて、私の代わりに地獄に行き、神に捨てられたんですけども、復活し、今神の天の御座におられて、今も生きておられる、私のうちに住んでおられる、このイエス・キリストを信じているんですね。これをまず知ってください、ね、今日のメッセージの中心はここです。だから私たちは生きている神様を信じているから、この方に祈るときに答えが来るのです。そしてこの方に賛美するときに触れられるのです。生きていたらそうでしょ。まあ、人間で言えば、もう死んでしまった場合には、つねってもひねっても何言っても応答がありません。霊は聞いてると思うからね、後で天国行ってなんか言われるかもしれませんけど、ね、そうですね、そうですね、地上の体は反応しないし、もうしない。ところが生きていたらつねったら反応します。何か言ったら大抵なんか言ってきますそれでも言い返さなくなっているのはよほど成熟した大人です、ね、何かというと、その神様は生きておられて、私が祈るとき答えてくださるし、私がこの方に本当に礼ともかと思って賛美を触れてくださって、語ってくださって、本当に私たちに臨んでくださるんですね。生きておられるからなんですね。これをまず知ってください。で、今日の聖書の箇所に行きますけれども、週の初めの日の明け方早く、これは日曜日の朝のことを言います。今でも土曜日に礼拝をしているグループがあるんですけども、まあ、土曜日安息日だから、安息日は土曜日なんです。だからユダヤ人たちは土曜日ですね、集まるのはね。でもそのイエス様が復活したのは日曜日の朝、3日目っていうのはね、ユダヤの数え方で夕方から日没から1日が始まるから、10時間かかって日没が来て、ね、で次の日没が来て、そしてもう3日目の朝になるわけですね。だからその3日目の朝、だから日曜日の朝にイエス様は復活したんですけども、その週の初めだから、日曜日から始まる週の初めだから、日本のカレンダーは月曜日から始まってるんですよ ね。だからなかなか日曜日スタートのカレンダーがなくてね、いつも困るんですけども、週の初めは日曜日から始まるんですね。で日曜日の週の初めの日の朝、日曜日の朝早く、女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いたと、まあイエス様の体に香料を塗りたかったわけですね。まあ、本当に女たちはイエス様のことを愛していたので香料を塗りたかった、まあ、イエス様は前もって自分が復活することを話していたんですが、誰も理解してなかった。だから、まあ、女たちはそのイエス様に香料を塗りたいなと思ったんですね。でもここで一つ問題があるんです。何かというと、当時の向こうの墓はこう洞穴があって、そしてその洞穴の入り口にところに大きな石をこう転がして建てるんですね。で蓋をする。だからこの石を転がしてのけないと蓋は開かないから中に入れない。で女たちの力ではその転がした大きな石を転がすことはできない。だからまあ数人いたと思いますけど、数人でもおそらく転がせなかったと思うから、他のマルコだったかな、他の福音書ではあの石をどうしましょうかってことを話してるんですよね。でだけど女の人たちはイエス様の墓に向かっていったんですね。どうしてかというとね、イエス様を愛していたからです。亡くなってしまった本当は復活してるんですけど、亡くなってしまったと思っているイエス様にもう安息日は動けないから、安息日土曜日は休んで、もう朝早く、もう安息日が終わると同時にもうすぐにイエス様の体に香油を塗ってあげたかったんですね。そのままほっときたくなかったんです。そうですね、やはり自分の大切な人が亡くなったらきちんときれいにして最後はこう花を飾って送りたいと思いますよね、日本人でもね。まあもちろんもうそれはね、日本の場合焼かれますけど、焼かれたっていいんですけど、天に行ったら新しい体をもらうわけですからね、やがて。でもそうですよね。で女たちはこういうの痛かったわけですね。だから行ったんですね。で面白いんですけども、行ってみると、2節見ると石が母から脇に転がしてあった。これですね、彼女たちは墓の前にある石ではなくて、その向こうにいるイエス様を見ていた。でその時に本当にこのイエス様を愛して塗ってあげたいと思って行った時に、実は大きな石があったんだけども、その石はもうすでに転がされてあったんですね。もちろん中にはイエス様いなかったんだけど、転がしてあったんで、私たちも本当にイエス様を愛して 主に従っていくときに大きな石があることがしばしばあるんです。で、行ったって石があるから、ね、仕方がないなってとか言ってね、石があるからもうダメだとかね、行かない人がいるんですね。その人の人生に奇跡は起こりません。奇跡が起こっても預かれません。でも本当に神様を愛して、イエス様を愛して、そしてイエス様の促しに従っていくときに、どんなに大きな石があってもその石は取り除けられるんです。頑張って取り除けるって言うんじゃないです。神が取り除けてくださるんですね。これはね、ですね、まあ、いつもいつも話す一番最初のフィリピンチームのが典型的にそうですよね。主がおっしゃるからやってみたら奇跡と癒しが起こったわけですよね。一番驚いていたのはその相手じゃなくて祈った方のこっちだったってですね、そういうことが起こるわけですね。で、私いろんなことが起こりますよね。神様の人生においてね、本当に主がおっしゃるからもう絶対無理だと思って、でも回線に応募して祈ってたら本当に献金が与えられていけちゃったとかね、休みが取れたとかね、どんな大きな石があってもイエス様を愛して、イエス様が自分を愛していく人は無理です。自分がやりたいから、自分を愛して自分がしたいからって言っていった場合は、まあ、たまに神様が憐れみで開いてくださることがあるけども、基本的にそうじゃなくて、本当にイエス様を愛してイエス様の流しに従っていくとき、イエス様を愛して不可能であっても、その 石があっても向かっていくときに、神様はその石を取り除けて不可能を取り除けられるんですね。これまで知っててほしいんですね。それが一つね。そしてまあ、ところが石はのけてあったんだけども、入ってみたらシエスの体がなかったんですね。まあこれシエスって書いてあるのはルカの福音書だけなんですね。まあ今日もその話はしませんけど、でそれで女たちが途方に暮れていると、まあ、それは途方に暮れますよね。え、イエス様いないってね、復活したんですよ。でもこれは私たちは知ってますけど、この時彼らは理解してなかったから、え、どうしないんだって思ったの。そしたら見よ、まばゆいばかりの子供を着た二人の人が女たちの近くに来た。まあ主の使い天使でしょうかね。二人の人がこうやってきたわけですね。で、恐ろしくなって地面に顔を伏せているとって書いてある。で、何かというと、本当に天使がやってきたらね、やっぱ恐ろしくなるってのは、これは怖いっていうのとはちょっと違うんですね。畏敬の念でしょうね。なんかね、わがねって気持ちがあるよ、恐ろしいのと違って、本当に神の清さとか神の臨在に触れると、なんかこう恐れが来るんですよね。なんていうか聖なる恐れね。怖いってんじゃなくてね、それだと思うんですね。だから、まあ、地面に顔を伏せていたら、それでこう言ったって。あなた方はなぜ生きている方を死の中で探すのですかって言ったんですね。イエス・キリストは生きてますよって、復活したんです。生きてますよって。どうして死の中で、墓の中で探すのか。そんな儚いことやめなさいってね。墓にはないってね。面白くないですかね。ね。そう言ったわけですね。何かというとね、今でも多くの人がイエス・キリストを死の中で探す、つまり宗教してるんです。イエス・キリストは生きてるんです。信じるうちに住んでるんです。そして私たちと生きた関わりを持ってくれるんです。祈るとき答えてくださるんです。多くの場合は私の願った以上のことをしてくださるし、時には私の、ね、祈りが明らかに間違っている場合には、そうじゃないですよって言って方向を変えてくれたり導いてくださいます。自分でこれがいいと思い込んで一生懸命、本当は神様の証しをして、ね、礼拝することは召したのにね、金儲けに走る愚かな人はですね、違いますよって言ってね、懲らしも受けながら神様は導いてくるわけですね。で、神様は生きた関わりを持ってくださるんです。逆もありますよ。本当にそのビジネスというか、そういうことに召された人はどうぞそれやってください、ね、で、何かというと生きておられるんですよ。生きておられるんですよ。アメン。あ、そう言ってほしかったんです、ね、起きてると素晴らしいですね。だから起きてると素晴らしいからサタンアタック受けたんですね。なんかやっと理解できました。アメン。まずね、イエス様は生きてるんです。そして具体的に働かれるんです。抽象的とかあやふやじゃありません。生きていたら具体的でしょ。皆さん、家族で会話するとき、誰かと話すとき、抽象的な話をしますか。こうしてほしい、ああしてほしいとき、私は女性じゃないから 男性でも最近の人は服に興味あるけど全然興味なかったから私は食べ物すいませんね、大阪生まれの食べ物が好きだから、大体食べ物だったらね、あのどの店に行こうかとかね、ねマックにするかモスにするかとか言ってね、今はもうマック行きませんね、安いもなくなったから、ね、私たちはマックやモスよりもやっぱり定食屋の方が良かったですね。私の世代はね、今の人はマックであのランチとか昼を食べれるんですよね。私は考えられないけどね。でどこに行くか、何を食べるかって具体的な話でしょ。何飲むって言って、ね、具体的な話しませんか。いや何でもいいよ、君はいいの選んでって、まあ面倒くさい時は言いますけどね、本当に求めてる時はそんなこと言わないでしょ。かなり具体的でしょ。服何でもいいよっていうか、まあせめて色ぐらい言いませんか。私は何でもいいっていうか、あでもほでもないか、変な服着たくないな、まあ、とにかく何かって具体的に会話するでしょ。で生きている神様は私たちと生きた具体的な交わりと会話するんです。多くの人が抽象的な祈りをしてて本当の願いを言ってないから祈りの答えがあんまりないんです。本当に心から願う、この心から願ってる心の本当の思いを語るときに祈りっていうのは聞かれるんです。答えてもらう、つまり間違った間違ったで教えてくださる、口調そうなんですね。あれはね、もっと生きた神様に関わりと願いを持ってください。経済でもいいし、ものでもいいし、関わりでもいいし、人間関係でもいいし、人生のことでもいいし、進路のことでもいいけどね。この前の光牧師の娘さんのサンビちゃんがね、1年前のことですけどね、大学入るときに E 判定だけど、ね、そこの大学に入りたいって言ってね、 E 判定ですよね。それなのにね、入れちゃったって話をしてましたけどね、あれ神様に祈ってるわけですね。祈ってその中でいろいろ、そしてやっぱりここだって神様に繰り返し言われたから行ったら本当に取れちゃったって話をしてました、ね、あれ見事ですよね。で、あれ本当に神様に祈っていたからです。ちゃんと聞いていたからです。多くの人はそこそこ祈るんです。長く祈ればいいとは言いませんが、本当に神様と生きた交わりをしてほしいんですよね。神様から応答が来るぐらいまでね、具体的に。でこれがでね、本当に生きてるんですよね。生きているんだってことをね、知ってほしいんですね。ね、でここにはおられません、お墓の中にはいませんよって、よみがえられた復活したからですよって。そして外来におられた頃だから、まあ、弟子様と弟子たちがこう一緒に過ごしていた頃ですね、ね、まあ、この前は女たちですから、まあ、外来にいた頃ですね、思い出しなさいと、人の子は必ず罪人の手に私は渡され十字架につけられ、三日目によみがえらなければならないと言われたでしょうって言うんですが、これはね、いつ言ったかというとね、誰でも私ついていきたいと思うなんて今亡くなったか、あれ昔はここに書いてあったね、それも亡くなったな、あこの教会でどこにある、誰でも私していきたいと思うなら自分を捨て、あどこにある、あ玄関入って、ああそこね、綺麗にやりたいんですね、今の人はね。もうパッと見た瞬間見えるようにしてほしいな。美しいって草よりも言葉がドーンと心に入ってくるようにしてください、ねね、言葉にポイントがあるからね。で何かというと、イエス様がこのことを言われた時にその直前に言ってるんです、イエス様は。それでペテロはそんなこと起こらずありませんって言って、下がれサタンって言われたところなんですよ。理解してなかったんです。で実はそのこの場と言った後にもちょっと経ってもっぴん言ってるんです、やっぱり実はね。で弟子たちは悟ってなかったんです。まずイエス様が十字架につけられるってことを受け取れなかった。だから当然蘇るってことも受け取ってなかった。多くの人は人間的なレベルで死を見てたんですね。皆さん、イエス様は人の子になってくださいましたが、神の子であり生ける神なんです。分かりますか。人の子になってくださったのは 100% 人になられたんですよ。でも 100% 神だったんですね。わかりますかね。でそうなんですね。でこれ理解しなかったんです。でもこの時に本当に蘇られたんですね。やっとこの時ね、それを女子たちは思い出して、まあ、女たちは理解したっていうか、理解したっていうか体験した。で弟子たちのところに行ったけど、弟子たちはそんなこと起こるわけないって自分たちが体験するまで信じないんですよね。でなんで、ね、イエス・キリストのことを伝えて復活の証しをするとね、驚く人はいっぱいいますけどね、その人自身が体験しないと受け取れないんですよ。悲しいけど多くの場合 すごい精霊が働いて素直に受け取って、そうって、私もって言ってすぐ信じる人もいます。本当に素直な人ね。でも多くの場合はね、すごいねって言うけどね、はあ、わからんなって人が多いんですね。どうしてわからんのなんて言わないで人は自分自身が体験しないとわからないんです。でもその後ね、イエス様は弟子たちのところにね来られたんです。どの福音書にも書いてある、まあ、特にルカなんかはね、その後あのすぐ来てますよね。あ、食べるでしょ確か、ヨハネの方かな。でヨハネでも来てます。つまり何か言ったら、復活された後イエス様が来られてシャロムって来たのはヨハネですけども、来るわけですよね、弟子のところに。でね、私たちが復活されたイエス様を伝えておくと、キリストご自身が直接その人のところに現れてくださったり、その人に答えられたりするんですよ。で、私たちはもっと復活されたイエス様を自分自身が体験をし、そしてそれを分かち合っていくんです。もちろん十字架は別にあるんですけども、十字架でおしまいじゃないんです。キリストは復活されたんです。復活されたってどういうことかって、生きてるってことはどういうことかって言ったら、死に勝ったぞってことなんです。皆さん、死はね、解決できない問題なんですよ。十字架以外では、復活以外では。宗教いっぱいあります。宗教も、金儲かりますよって、大阪弁で言いましょうか、金儲かりますよってね、だからね、まあ、それはいっぱいありますよね。なんか、それからなんでしょうかね、病気治りますよってね。悪霊だって、ある程度はしますよ。しかし、死に対する解決は持ってないんです。持ってないんです。悟りっていうのは解決じゃありませんから。死に対する解決と勝利は、イエス・キリストの十字架と復活以外ないんです。キリストは死に勝利したんです。死って何かしてますか？罪の結果なんです。つまり、罪をあがなって、罪を許し、あがないって代価なんですけど、罪を許してくださって、あがないを全部代価を払ってくださったから、だからもう罪の結果の死を私たちは借り取らなくていいし、イエス様は死に打ち勝って勝利したんです。で、罪をもたらしたのは誰か知ってますか？サタンなんですよ。サタンに勝利し、罪に勝利し、死に勝利して復活されたんです。で、復活されたイエス様を死にという心に持っているということは、私たちは死に勝利した方をうちに住み、罪に勝利した方をうちに住み、そしてサタンに勝利した方がうちに住んでおられるのです。すごいと思わない？ね。どうぞ、すごいと思わない？起きてますよ。すごいですね。復活です、復活。いや、これすごいですよ、お互い。何かあったら言ってください。でも、罪に誓ったイエス様が住んでるよねって、サタンに誓ったイエス様がおられるんだよねって、下手な慰めしなくていいです。クリスチャンで、それでもぐちゃぐちゃ言ったときは、あとは問いなしとっておきましょう。主が直接働かれます。復活された主がおられるんだから、勝利するのに決まってるんですよ。負けれないんですよ。復活されたキリストがいるんだから。これってね、クリスチャンすごいんです、これは。私は十字架を、本当に十字架を知って、十字架の話を知って感謝しますけども、でも復活された主がいるんですね。で、これが深く分かってくると、グッドフライデーになるんです。受難日って言い続けて、何か申し訳ない、ああって言ったのは、申し訳ないですよ、本当にね。とんでもないぐらいないですよ。でも、その愛で許されて、しかしその死に打ち勝ったキリストが、今私のうちに住んでおられるってことが分かったときに、グッドフライデーですよ。生きておられる死がおられるんですよ。勝利するんです。で、勝利することを喜ぶこと、勝利することを、神は望んでおられるんです。命までかけて、神にまで捨てられて、あがなってくださったイエス様が、私に住んでおられて、私たちが人生を勝利しなかったら、神様悲しまるに決まってるでしょ。そうですよね。ということは、お互いの人生は、勝利するに決まってるんですよ。 私今日頑張れって言ってるんじゃないですよ。頑張って勝利しましょう、ね、キリストは勝ったんだから私たちも、ね、負けちゃいけません、頑張るんだなんて言ってませんよ。それで勝利するに決まってるんです。どうしてか、キリストがおられるから必ず勝利するんですと信じてますか。敵が激しく攻めてきたときはどういうことかというと、それに見合うすごい勝利が待ってるということなんですよ。これよっぽど大きな勝利が来るんだなと思ってね。よくね、面白いことはアタック強いですねってすぐ言う人がいるんですよ。変えてください、よっぽど大きな勝利が来るんですねってね。どんな大きな勝利が来るんですかねって言ってますか。よくパウロの話ですね、何か起こるんだろうねってね、いやこれだけあったかということは何か起こるんだろうねとかね、これ見心があるよとかね、そういう会話になるんです。いやアタック強いね、大変やね、大丈夫なんて言いません。アタック的に大変ですって顔なんてしません。ということはそれだけ大きな勝利が待ってるってことです。だってキリストおられるんだからね。アメン。これね、ちょっとね、意識して皆さんね、切り替えてほしいんです。日本ってね、そういう意味でね、霊的な縛りが強いんです。一つは立法主義。もう一つは間違ったね、なんていうかね、意識。間違った謙遜。いや、キリストした、復活したキリストがあるから勝利するに決まってるんですよ。でも、我々は勝利者だって、祝されるんだぞって言うと、なんかね、なんかあんまり謙遜じゃないよ、お前。これ間違ってますよ。我々祝祭に決まってるんですよ。必ず勝利するに決まってるんですよ。そう告白してますか。私なんか本当にもうどうしようもなくて、もう罪深くてどうしようもない。もうその通りですよ。でもね、皆さんすいません、もう言わなくても分かってるって。本当にもうあんなこと聞きたくもないよ。もう私も何度も言ってますけど、どうしようもない罪人だし、あなたもどうしようもない罪人で、昔言ったこと覚えてます。もういちいち言いませんけど、ひどいこと言った人何人もいますよ。私も言いましたよ、ね、でも許されてしまってどうしようもないけど、でも祝福されちゃうんです。どうしてか、十字架を信じて復活されたイエス・キリストがお互いのうちに住んでるからなんです。これってね、福音なんですよ。キリストがよりどころなんですよ。神の言葉がよりどころなんですよ。だから祝福されと言ってるんです。で、これすごく重要なところですね。それをね、どうぞ覚えておいてください。で、まあ、今日お話したことはそうなんですね。で、その、だから、それを信じている人たちは、その身を見ていくんです。皆さんね、家族に一人クリスチャンがいたら、その家族は救われていくし、その家族は祝福されるに決まってるんです。と信じてますか？でも必ずこう言うんですね。あ、そう、私がもうちょっと、もうちょっとこう立派になれば、もうちょっと私が清められれば、もうちょっと私が謙遜になればとか言うんですね。すいません、天に帰る日まで無理です。栄華されるのは天国だから、成果はされていくけども、だからどんどん良くなっていくけども、しかしさあ、もうやっぱり弱さが絶対あるから、罪があるから。でもキリストがいるから必ずそうなる。で、私も変えられていくけれども、変えられていくけれども、どれだけ変えられたかじゃなくて、変えられていくけれども、今すぐにでもキリストはしてくださると信じてますか。あれができて、これができて、これができたら救われる、それができてないからダメなんだっていうこと自体が信仰に立ってないんですよ。あなたの義で立てようとしてるんでしょ。あなたの義で救おうとしてるんでしょ。あなたの行いで救おうとしてるんでしょ。それ自体が傲慢なんです。そんなのは信仰でも何でもないんです。イエス・キリストがいるから救われる。キリストがそれをしてくださる。もちろん私は変えられていくし、その必要があるし、神様は変えてくださるけども、しかし、どんなに変えられたって天に変えるまでは全然不十分だ。でも、イエス・キリストがおられるから、神が働かれるって信じてるからなんですよ。期待してますか？自分じゃなくて、あなたの地に住んでるキリストに。この方には不可能はないんです。死を打ち砕かれたんです。この地上で死より大きな問題なんてないんです。死に勝利された方が止めるから、いつも言ってるように、十字架で復活で解決できない問題なんて地上にはないんです。 その方がお互いのうちに住んでおられるから、もっとクリスチャンは大胆に言うべきなんです。大丈夫だよって、キリストがいるから解決するよって、断信しなさいって、もっと口を開いて大声ではっきり言ってください。死なんて怖くないって、大丈夫だよって。責任はイエス様が取られます。言ってごらんなさい、主が取ってくださるから。イエス・キリストは本当に来ているんです。復活されて、でこの方により頼む、この方に求める、この方を証しするのです。それをね、どうだの覚えておいてほしいというふうに思います。はい、まあその後はね、さっき言った人たちに話したけども、彼らは卵を取ってしなかったんでね、まあ、ペテロだけ来たけどね、覗いたらやっぱり なかった。でもまだこの段階で死にきってないんですよね。でもこの後に、ね、イエス様は弟子たちに直接現れて、彼らも復活された死を体験します。もうすでにお互い復活された死を体験していると思いますけども、その体験した死を明かしてください。さっき予言でありましたよね、証しをしないで、ね、いるとね、クリスチャンはね、暗くなってきます。この1週間誰もキリストを証しなかった人はね、あんまり霊的に調子よくない。1ヶ月証してない人はね、半病人。半年間証してない人はね、それもクリスチャンとして腐りかけてます。1年間証してない人はね、もう天国には行けますよ、でも生き生きしてないはずです。だってキリストが生きてるのにこうとどめてるわけでしょ。でキリストの話しないで世の中の話ばっかりしてるわけでしょ。キリストはね、こう閉じ込めてるわけでしょ。キリストもっと明かしてください。キリストを明かしてと、どんどんキリストが流れ出してですね、もういろんな体験をしてですね、どんどんいきますよ。キリストを明かしてる人って明るくて元気だから。救われた時もうちょっと静かにしてほしいって言われるぐらい話しませんでした。もっとイエス様のことを分かち合ってください。この方が解決してくださるんです。この方は必ず勝利してくださるんです。この方を語っていくなら、あなた自身がそのイエス様を体験するから、どんどん祝福されていくということをね、覚えててほしいと思います。ちょっと、1は、ね、証しが少なかったですけれども、また2で話したいと思います。お祈りします。天の様、御言葉をありがとうございます。私は復活されたイエス・キリスト、蘇られたキリストを信じていることをありがとうございます。このイエス・キリストと共に私たちが歩み、またこのイエス・キリストを分かち合っていき、あなたの勝利を具体的に私の人生を見ていき、人々にも分かち合っていくことができるように力強く導いてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りかれませんので、まず悔やんでもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的なあなたの願いと思ってもおっしゃってください。癒しが必要な方はそこにおいて、経済的な必要な方はそれを求め、人間関係ではそれも祈り、あなたの心の願いを自分のことでも誰かのことでも結構ですから祈ってください。離れている方はそこに神が手を伸ばされます。天のお父様、イエス・キリストの名によって恵みの手に出てまいりました。今心を合わせて祈ります。一人一人の心と体に触れて癒してくださり、問題に触れて解決を与えてください。経済の必要を満たし、恐れを取り除き、振動を健やかにして癒してくださり、生き返らせてくださり、がんを消してください。事故の後遺症をなくしてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。新しい踏み出しをしてどうしようと思って言われるんですけど、安心しなさい。私があなたに言葉を与え、私があなたに知恵を与える。ただ私を信じて踏み出していきなさい。私があなたと共にいて、私が祝福すると主は言われます。あなたの方から手を差し伸ばしなさい。その時和解が始まってくる。合わせてはいけません。あなたの方から手を差し伸ばしなさい。すぐに和解が起こるわけではないんですが、手を差し伸ばし続けなさい。一度、二度、三度と、その時に必ず和解が起こってくる。霊が砕かれていくとしちゃいます。イエス・キリストによって命ずる、汚れた霊、異なる霊をその人の力出ていけ。あらぶらぶらぶら、イエス・キリストによって耳鳴りを消えてなくなれ。イエス様、一人一人の体に入れてください。 背中の痛みを取ってください。なんか足首を痛めた人は足首を完全に癒してください。指が調子が悪い方に指に触れてください。ありがとうございます。最近夜眠れない方が今晩から熟睡できるように、不眠の霊その人の力出てキュッ、夜熟睡できるように、夜熟睡できるように、私を大事にしなさい。私を大事にした時あなたの導きははっきり分かります。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎ声願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。